こちら大阪はともかくお酒が安いということで、いわゆる千ベロなんてのありますけど、店によっちゃ500ベロみたいなところがありまして、やはりこうアルコール中毒の方を本当に量産する土地柄だなといったことを思ったりするわけですけど、最近というかこの半年ぐらい時々行くお店で、重曹にあるお店なんですけど、そこは生ビールが、中ジョッキですけども1杯200円ですで、いやそれもえのきだ、それは生ビールって言いながら実は発泡酒とか第三のビールなんじゃねえのとか、違うんですね、普通に、経営者の、経ビールですねで、よく一番搾りとかありますけども、あの系統でちゃんと樽で確認してますからね。でちゃんとサーバーも洗浄が行き届いていまして、釣り方も良くて美味しいのが200円で出てくるわけですよ。でそこはどのジャンルかというとベトナム料理屋なんですけど、でベトナムの本格的な食べ物が本当に安いんですよ。でその中でチキンライスがあるんですけども、まあ、言ってみれば鶏肉のブイヨンで炊き込んだご飯と、そしてその柔らかく煮込まれた鶏肉で、それと生野菜、で漬けだれというようなものがこうワンプレートに乗ってくるんですけど、これがね飯が結構なボリュームで、ちゃんと向こうの細長い長粒酒っていうああいう米を使ってましてね、で鶏肉も本当に美味しく煮込まれてまして、まあ普通に見たらそらワンプレート1500円ぐらいするよなって思うような品物なんですよ。650円です。ゆえに、例えば生ビール2杯飲んだとして1050円で収まるという、そんな店がありましたね。でそこのお店のお兄ちゃんもものすごく愛想が良くてですね、大変に結構な場所でございます。毎日でも行きたいんですけど、本当に行ったら多分相当にブクブク太って前島君みたいになるんじゃないかというふうに思いますので、しょっちゅうはいけないというそんなことを思ってるわけですが、お送りしてまいりましょう。あ、テイクレ言うの忘れてましたね。こっから言いますね。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、大石明子研究会、瓦礫の中に佇むサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこボヨヨン、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私榎田新右衛門と、
なんかなんちゃら研究会の方、変わったんですね。
キャッチフレーズ変えてくれと、もうちょっとテーマが古いとあいうことで、はい、西中島で吊るし上げ一筋、はい、いいですね老舗って感じがする
やってること最低のクズですからね
なのでスポンサーの皆さん、このようにキャッチフレーズは変更可能ですから、そろそろ飽きてきたなという頃合いだと思いますんで、もうね一番古いところで8週連続やっていただいてますんで、いつでもキャッチフレーズ変えますんでよろしくお願いします。
今日のじゃないわ、最近水冷服を買おうかどうかもやってます、はい、島です、
はい、続いてこちらです、
ケルタミエです、
はい、そして、IBB 九州はこの方です、
平尾優子です。
どうですか、熊本は何か変わったことはありましたか。
どうですか熊本は
でもなんかね、大地震みたいなのが起きたらしいですけど。
大地震はないけどね。
あれってでも4時半とかね。
もう5時前ですね、明け方。
大体いつも北村さんが寝返りする時間じゃないですか。
あと違う、北村さんが思考を踏む。さあ、そろそろ起きようかねっつって、この思考をね、どすこいっつって、ダーンって。ダーンっていう、これでもう水前寺界隈はもうすごい響くっていうの、もうなんか県庁が揺れるっていう、有名ですよね。
ちょっとやりすぎたと、今回は。
もう、なんかね、それのおかげでね、なんかジェーンズ邸は潰れたっていう話があるんですけど、ですよね。
いや、違います。
あ、そうですか。ありがとうございます。早速お便り行きましょう。こちらは石川県羽咋市からいただきました。45歳会社員、ラジオネームスフィンクスかずみ。
ありがとうございます。
忘れた頃にやってくる、ただひたすらに我が道を行く、スフィンクスかずみの本家本元家元元祖 QIC ランキングコーナー。パフパフパフ、どんどんどんどんどんどんどんどんどん。さてさて、震災後初となるランキング、もうお待ちしておりましたね。白衣も結構なね、被害でした。料理が美味しいと思う居酒屋チェーンランキングだ。行ったことがない店が多いので、解説はいつものように丸投げだ。絵の様よろしくということでいただきました。ということで20位から集まってますね、これね。で、同率20位には 5社、14位に6社とかって結構固まってますけど、うん、まあ結構な数ご紹介していくということになります。まず20位からいきましょう。20位、食い物屋ワン。ご存知、知ってます？食い物屋ワン、ね、はい、2票。天太郎2票。知らない、天太郎。天太郎、新大阪にある、宮原のとこに。
魚太郎じゃなくてですか？
天太郎。
天太郎知らない。
天太郎すごいよ、無限ビールってやつだよ。
ほー、それ榎田さん大好きじゃない。
行った俺だ。行ったよ。ああ、もういくらって、なんか何百円かで、はい、何杯飲んでも OK みたいな、無限ビール。
榎田さんからしたらもうあれですね、
ビール好きにはたまらない。しかもほら、十何回でしょ、ビールの。メルパルクの並びの、
分かりました、はい、
あそこだから。あと海産物居酒屋桜水産。あ、桜水産ね、これは柳家京太郎師匠がねよく行くところですね。山内農場ありますね。
ああ、美味しいですね。
で、魚民、これが20位です。
魚民、まあ、普通、ええ、ザ・チェーンの居酒屋とかですよね。
魚民ってモンテローザだって違うっけ？
モンテです。
モンテローザだよね、はい。ワタミがワタミ拓殖だもんね。
はい。
ワタミってないよね、今ね。
ワタミがなくなって、はい、トリメロだったりとか。
あ、そっか、トリメロか。
はい。
はいはい。今、20位の食い物屋ワン、天太郎、桜水産、山内農場、ウオタミに関しまして、平上優子解説委員は何かありますか？
いやー、わからんのがありますね。
ウオタミは何回か行っとろ、熊本にもあったから。
ウオタミは、もう、だいぶ前ですね。今熊本どこにあるのかさえわからない。
コロナの時はね、魚民とか白木屋とか、
はい、
飲み食べ放題2900円とか、
モンテローザ、
予約したらもっと安くなるみたいな、
はいはい、
激安なね、コースがあって、ようね、前の会社の時、職場の時はよう感じでね、させられて、ようそこ取ってましたけど、はい。
では続いては14位に飛びます。備長大木屋、串カツ田中、
知らん、
土風呂、千年の宴、
ああ知ってる、
杉玉、
知らん、
寿司屋の杉玉、南方駅前にもある、海鮮居酒屋花の舞、
知らん、
ひらがなで花のって書いて舞、舞うっていう、どうですか、大阪といえば串カツ田中。
知らんすね。
大阪の人があまり行かない串カツ田中。
千年の宴も確かモンテローザだった
んです。モンテローザですね、安いですね。はい、杉玉はあれ、スシローだか、なんかのあれでしょ、仲間でしょ。
あ、そうです、そうです、ね。スシローですね。スシローの高級バージョンみたいなですね。ね、
花の舞も確かなんかチェーン店のなんか
全国
の。
知らない、聞いたことないです。
じゃあ飛びます。
はい。
13位。焼き鳥の名門秋吉、これ全国ありますね。
知らないです。
知らない、
はい、
割とね、焼き鳥屋の中ではちょいちょい高級になる、こう目の前にこうカウンターがあって、そこにこう それがステンレス板になってるのよ、はい、それ自体がこうあったかくなってて、そこの上にその焼いた焼き鳥を置いてくれるのね、で冷めないっていう、
あいいですね、
そこの、西中島南方のところにもある、ジンギスカンの隣の隣ぐらいにあるよ、2回ぐらい行ったことある
結構行ってますね。
いやだから俺あのこの焼き鳥の名門アチムシは俺多分もう10軒以上行ってる。第12位第5票白木屋、これは白木屋なのよ、く人によっては白木屋っていう人に、
白木屋が間違いだ
ね、白木屋だよね、白木屋といえばあの有名な大ジョッキ騒動というのがありましたね。
ジョッキが大か中か小っていう、ね、そうそう、
中ジョッキと大ジョッキの内容量が一緒だったというね大ジョッキはただ単にガラスが肉厚で重たかったという、確かに間違いじゃないという、はい、でジョッキがでかい大ジョッキ武器にもなるという、
あれですかね、白木屋だけなんですかね、魚民とかももしかしたらしてたかもし
れない、魚民同じだったかもしれないですね、
モンテローザ系は多分だったんじゃないですか、
モンテローザは確か使ってるビールはキリンだったと思うけどね、どうですかキラウェイクさん、白木屋でね随分あの管を巻いたと思いますけどいかがでしょうか。
いやもう白木屋ももう記憶にないですね。
白木屋ほらあそこのさあの三年坂のさ熊本のあの日千年の隣にあったじゃん、ホテルアスコットのさあの1階かなんかに、あ俺あそこよく行ったな、
もう多分熊本ないんじゃないかな、
見ないねあんまりね、うん、はでは、ドンと飛びまして第7位になります。第7位6票ずつです。焼き鳥大吉、
あ普通にあり
ますね、全国にね、あと庄屋、
ああありますね、
屋がひらがなのね、庄屋、紫、
ああ聞いたことある、
紫はこの辺りだと新大阪にある一軒だけ、
ああ
ビルの1階に、
ランチ行ってました、
そうそう西中島のあの事務所のすぐ近くにあります、はい、養老の滝、
知らんす、養老
え養老滝知らない、
知らんす、
養老滝全国チェーン店だぜ、ただ俺は養老の滝グループの1軒目酒場に行くので俺は
1軒目酒場、
はい、1軒目酒場養老の滝グループだ、天狗酒場、
知らんす、
え知らない、
知らない、
あと天狗のマークの天狗酒場、
ああはい、わかりました、
俺大阪では入ってないけど京都の天狗酒場は何回か行ったな俺、木田さんいかがでしょうか、焼き鳥大吉は、
えこれなんすか、あの大吉でいいんですか、
大吉システムズ、タコハイをずっと出し続けて、
天ぷらじゃないですよ、
あそれ分かんないと思った
んですか、
うん、何
看板で大吉でいいんですか、
そうそうそう大吉って書いてあって、心とかつくねとか書いてる、
こんなに安いんですか、
いやあんま安くないよ、
少ないですよ、高いですよ、
で大阪とかではあの大吉からのにあの抜けてあの違う名前になってるの、ほぼほぼ看板が同じだけど違う名前になってるのあるよね、
あれはね確かにだいぶ店減りましたよ、
減った減った、で熊本でね、でもねその応援にねスタジオがあった時ね、よく行ってたんだ大吉に、
お金あったんすね、
いやいや、その頃別にほらビクともしなかったから、その大吉ぐらいでは、10人ぐらい連れてっても痛くも外国もなかったの、よくあの女子高生を連れて行ってましたよ、
あら、あら
女子高生制服のままじゃまずかんべっつって上からジャンバー着せて、
いろいろ危ないですね、
いやもうあのいろいろコンプライアンスで引っかかったでしょうね、もう20年も前の話ですから、
時効ですね、
時効です、今すごいあの立派な体格のおばちゃんになってます、第4位いきましょうか、第4位は7票赤からあの、あの辛い鍋とか出すとかね、赤から、はい、磯丸水産
有名、
重曹駅西口にあります、はい、3日ほど前に入って高いんですぐ出てきました
ね、高いでしょうね
、世界の山ちゃん手羽先、
あ、はい、
いかがでしょうか木田由さん、
いやどれも最近、あ違う、赤からは知らないですね、
赤からあの熊本にないかもしれない、磯丸水産と山ちゃんはないですか、
あそれはあるけど行かないです、
行かない、
山ちゃんはね、ローソンの唐揚げくんとコラボしましたね、
そっ
ち、
あ
ああの唐揚げくん美味しかったですけどね、
第3位からいきます、第3位塚田農場、
ん
塚田農場あのチェーン店であるじゃない、あのあそこの西中の交差点のあのビルの上にある、
西中の交差点のいうの、
あれ山内農場か、
山内です、はい、
まあ、あの同じような感じで塚田農場ってあるよね、はい、ここ何回か入ったな、KYC の神戸ミーティングの時に確か、あれは神戸駅の中にあった塚田農場に入ったんじゃなかったかな、なんかそんな気がする。飛ばします。第2位坪八。坪
八そんななんか美味しいイメージないんですけどね。
昔は私毎晩坪八で飲んでましたけどね、だからあの行くたんびにスタンプ押してもらってたんで、はい、あのあっという間にトレーナー2着いまだに持ってますよ。坪八の好きです、坪八って自分で言ってるやつ。第1位これ想像、あ、まあみんな知ってか、第1位もう言います、鳥貴族、うん、16票。
鳥貴族、ご飯ってイメージする、今もう高いですからね、今390円とかでしょ。
だからなんか昔のなんか均一価格で割安な感じがするイメージはちょっと遠ざかってきたですな、は
い、だから315円までがもう限界です。
だから価格をさ2つにした方がいいんじゃないかな、その安い
と思います。
だって白飯とかさ、うん、はい、白飯頼んだって300何十円だろ、
たくあんとなんか入りますけど、
だろ、だからちょっと
な
ぜ、
うん、
だからやっぱあの価格帯をちょっと分散しないと、うん、いや頼みにくい、
ね、ダイソーシステムでね、あのベースは300円だけどみたいな、プレミアムで500円とか
と思う、俺はいずれそうするんじゃないの多分。まあなんかそういうような、キラリクさん今までのこのランキングいかがでしたでしょうか。
これ何調べですか。
わかりません、これ書いてないんで。ただまあ料理が美味しいと思う居酒屋チェーンランキングだそうです。
まあ私あの鳥貴族は知らないんですけど、行ったことないんですけど。
ああないからね、九州にね、九州熊本にはない。
この中に入ってないのが好きです。
この中に入ってないのが好き、
はい、あの美味しいと思います。
これに入ってるのは全部まずいと。
いや全部まずいかどうかは最近行ってないからわかんないですけど、最近行って美味しくて結構行ってるところがあるんですよ。ああチェーン店。
それ何すか、何て言うんですか。
でんぐしです。
でんぐし、うっさ
ー、うっせー、美味しいですよ。青菜炒めとかですね。
でんぐし、でんぐし10本食ったら気持ち悪くなるぞ。
でんぐしだけ食わなきゃ、名前がでんぐしっていう居酒屋の名前だから。でんぐ
しに行ったらでんぐし頼むべさ。1本50円だもんだって。
安いですね。
50円です。だからあの元々名古屋 のチェーン店で、はい、その鶏皮をね、鶏皮の串をさ、その油で揚げてんの、はあ、で揚げたやつにスパイスがかかっててね、はい、それが1本50円なのよ。でそれはね、
美味しいですよ。
それはね、俺キラリさん連れてったんだ、俺名古屋で、はあ、そしたらね、あのいっぱいで入れなかったのよ、はあ、それで違う店には行ったんで、キラリさん連れていかなかったんだけど、
その反動じゃないですか。
その反動かもしれない。その直後に天満とかあちこちにできて、はい、それで今もう熊本にもできてるの、でんぐしが。でそので俺もでんぐしに行ったら、でんぐし10本10本くださいって
言って。10本も頼むけんですよ。
10本で歌って500円で済むじゃん。
いいですね。ああそれでお酒があったらね、
そうそう、
しかもね、それ味濃いのよ。
ああもうせんべろじゃないですか。
だから甘辛いやつで、はい、でもう5本目ぐらいから辛くなってくるよね。
5本でいいじゃないですか。
うん、俺もそう思う。でもなんかね、こう10本頼むとね、こう三角形に持ってくるんよ、はあ、皿の上に。なんかちょっと勝った気がするんよ。5本とか頼んでるね、まあ甘いなお前らとかっていう、でんぐしを知らないねお前らっていう、そういう。だから俺も本当に、だから名古屋まででんぐしに行ってたもん俺。だってあの2019年頃は、
ああお金があった時は、
だってその
最近ですね、
うん、はい、何ですか、
そのでんぐしが足らなくて。
でんぐしが足らないってどういう意味でしょうか。
ああ鳥皮不足。
そうそうそう、だからお一人様1本までとか。
そうなの。そうなの。
結構
いい。そうなんですよ、最近。
全然でんぐし屋じゃないじゃん、それじゃ
ない。せめて3本にしてほしいですね。
そうだから、そういう規制がかかってたんで。
あ、いや俺もうなんだかんだでもう2年ぐらい行ってないけど、でんぐしは。
いや最近行ってみてください。あ、分かんないですけどね、大阪のでんぐしと熊本のでんぐし、ちょっとメニューの構成とか。
いや結構並んでんだよ。
あ、だからですか、木村さんいつもあのでんぐし1本食べてお会計してもう1回入っての繰り返しにするっていう。
いやいや、だから でんぐし1本で、でんぐし1本で酒1トンですから。
めっちゃコスパいいのか悪いのか分かんないですね。
もうあのちょっとこうペロッと舐めてからビール1本ドアって大瓶をそのままラッパ飲みでガーッと飲んで、またペロッと舐めてからガーッと飲むという。
え、もちょっとシンプルに気になるのが、
センベロっていうね、ビール1000本っていう意味ですから。
シンプルに気になるのが、木村さんってお酒強いんですかね。
え、 そんなに強くないじゃないですか、僕ら知ってる
限り。普段どんだけのものかってあんまよく分かんないですよね。
ああ。
なんか、こっち大阪行った時も、なんか大体基本寝てるじゃないですか。
いや、いつ行っても、大体ね、飲み屋行ったら寝てるぜ、この人。だから、毎回、その SNS に前は。
最近知らないお話をしないでください。
寝てる写真ばっかりアップしてた。
知らないお話をしないでください。
俺のフォルダにね、キラウエアがね、寝てる写真って多分ね、100枚以上あるよ。飲み屋で突っ伏してるやつとかね。もう、ということでありがとうございました。続きまして、東京都文京区からいただきました51歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
京都祇園で、J 子さんや舞子さん、J 舞子を、追いかけ回し、無断で撮影する舞子パパラッチが問題になっています。特に祇園では、オーバーツーリズムが深刻化。特に観光施設ではない一般住宅への迷惑行為などが相次いでいます。観光庁の宿泊旅行統計調査では4月に日本の宿泊施設に泊まった人は全体で延べ5096万人泊まったと、4月にね。でそのうち外国人が延べ1315万人だったそうで、1ヶ月間としては過去最多となっています。でその外国人宿泊者の割合で見ると全体の 25.8%、まあ、要は4人に1人が外国人だったということです。で今このオーバーツーリズムというこのワードですけども、特定の観光地において訪問客の著しい増加などが市民生活や自然環境、景観などに対する負の影響を受忍できない程度にもたらしたり、旅行者にとっても満足度を大幅に低下させたりするような観光の状況を言うと、観光公害とも言うそうです。う
ん、まあ、これに関してはね、見てないけどもちょっと若干ね、かじるかもしれないですけど、
はい、
やっぱりそのどこにその誰のための国かっていうのが、はい、まず大事で、それは日本人のための日本じゃないといけないと思うんですよ。
まずこの国に住んでる人たちのためのもんですね、
はい、ええ、日本人が損して、はい、なんか海外のね、そのインバウンドの人にごまするような国って、うんうん、もうそれはもう日本じゃないじゃない、日本じゃないじゃないですか。
いや、そもそもね、そもそも日本って観光立国じゃないわけですよ、
はい、
ええ、もちろん観光地はありますよ、
うんうん、
観光地はあるけどそれは観光地であって、で例えば京都は確かに観光の都市であるっていうイメージがあるけれど、それと同時に通常の都市生活者もそこで生活している場所であって、じゃあ観光地はどこであるかっていうと、例えば六音寺金閣であったり自称寺銀閣であったり、ちゃんとね、銀閣寺金閣寺って言わないとこが偉いですね。ちゃんと言うところで、それとかそういうまあ寺社仏閣とか城郭、そういうまあ景勝地、そういったところが観光地であって、それ以外のところは普通の一般の住宅地であり産業地域であるわけですよ。でそこは基本的に誰のものかって言ったら地元の人のものですよ。
そうです。
でそこに観光客が来る場合はそこはやっぱ遠慮がちにね、通らせてもらいますよとか、
ですね、静かにするとかね、
でその皆さんがその召し上がっているその居酒屋さんとか食堂とかレストランとかで、私らもちょっとご商売に預かりますよぐらいな感じで、まあ、そこまでへりくだる必要はないけども、ともかく普通のお客さんと同じようにそこのルールに従って、うん、その粛々と、まあ、楽しんで帰っていただければそれでいいわけで、うん、それその大手を振って、例えばその一番の問題になるのはその、ね、あのカートとかね、ああいう大荷物を持ったまんま移動する人がいるわけですよ。
コインロッカーに預けてくださいと思う、ね、
ところがコインロッカーが高いから預けたくないっていうのをけしりたいっていうのは多分あるんでしょうけど、
そうだったら、ね、日本に来ないでくださいって言いたい、ね、
そうだから俺はそう思うんだよ。だからどっか駅でいいから、
そうです、
ね、コインロッカーまず預ける、もしくは宿泊するホテルで預かってくれるわけだから、まずそこに行って預かってもらって荷物を減らす、そしてそれから移動しましょう。
リュックサック1個でね、動けるようにしてほしいわけですよ。
まあリュックでなくても簡単なそのショルダーバッグとか、
そうですけど、
もう中に入れるもんなんてカメラとか財布とか、
そうです、ね、そのパスポートとカメラと財布の3つあれば、基本は、
うん、で途中でね、お土産買ってその荷物が膨らむのはそれはしょうがないけど、それは経済活動としてお金が落ちるわけだからありがたいなということで、それはこっち側だって受任せ できる話だと思うんですよ。でそういったところっていうのの意識がまずなってないっていうのが、そのでそれをね、その いや京都はもう京都全体は観光地なんです。もう住まないでくださいここに、京都人は全部大阪や滋賀や、ね、奈良に引っ越してくださいと、京都にはもうあのこの観光に携わる人しか住んじゃいけませんと。
もう日本の人じゃないじゃないですか、
いやそこまでやるならばね、それはもう一大観光都市としてすごいことになって、もう宿泊施設しかないみたいなね。で、いや、いいですよ、それはそこまで国がやるって言うんだったら、覚悟決めてやるんだったら、
でもなんか
やれるかどうか別としてね。
新政治ってそういうふうにしようとしてません、
できやしないでしょ、だって
結局大阪だって結局
できやしないでしょ、ね、だって
なんか住んでる人が結局なんか損するみたいな。だってあの市内とか歩いたら分かるじゃないですか、うん、もうなんか日本語の看板が、うん、あのどんどん減ってるんですよね。
いきなりハングルになったり
になったりとか、うん、その漢文になったりとか、うん、これってどこの国なんですかっていう話で、
明らかにね、そのもう日本人をもうターゲットにしていない、うん、もう中国人ターゲットのレストランとか、そういう韓国人ターゲットのレストランとか増えちゃってて、まあそれはそれで、まあ俺は面白がって行きますけどね。で、なんかちょっとその、どんどんどんどん占領されてる気がしますね、日本がね。
この、だから人海戦術で、だからもう占領とかも侵略ですよ、
ね。もう侵略だな、あれ。
もう済ませてしまったら、もうそこは、もう日本の法律が通用しないような。
だから、その、下手したらね、日本のね、いろんなその縁が弱くなっちゃって、そのまあお金がなくなってるわけですよ、日本ので、安く買い叩かれてるわけですよ。で、売る側は金欲しいから売っちゃうわけですわな。で、それをある程度どっかで線引きを引いて、その規制をしないことには、それは金持ってるやつが全部抑えていっちゃうわけで、それがね、結果的にいろんな問題をこう起こすってことは、もう日本が一度過去に経験してるわけですよ。アメリカにそのバブルの頃に金があるからっつって、で、そのいろんなものをそのビルやら、で、その土地やら何やらを買い占めていって、それがその反動としていろんなことが起きてきたっていうのがあって、もちろんそれはあのアメリカのいけつかない、いろんな向こうのね、プラザ合意とかいろいろあったっていうのもあるけれども、その日本はじゃあその日本版プラザ合意ができますかって、できないでしょ。
できないですね。
で、それ考えたらもうこれは占領されっぱなしになる可能性があって、それを見るとこれはちょっとどっかで本当にこの、あの観光立国っていうのは無理だと俺は思ってて、その観光地限定でやってる分にはまだいいけれど、それがもうはみ出すぐらいに人がこう来るっていうのはちょっとこれは異常だと。
だって道頓堀の近くとかもう観光バスだらけで、もう道がね、道路が4車線ぐらいありますけど、そのうちの半分ぐらいがもうバスで埋まってますから、う
ん、埋まってるね。
これで渋滞するわけでしょ、うん、これ支障をきたしてるわけじゃないですか、うん、もうインバウンドって言うんだったら、前でも言ったかもしれないですけど、ほんまにバスターミナルだったりとか、もうそういう、ちゃんとね、受け入れるような体制を作ってからじゃないといけないと思うわけですよ。
だから何にもね、受け皿を作らない段階で、もうスローガンと宣伝だけ先にやっちゃって、来るならもうどんどん起こしなさいになっちゃって、うん、それでもう、そのこのオーバーツーリズムになっちゃってるわけじゃないですか。もう、これ、無策もいいとこなんですよ。ね。で、その一つの例として、さっきその維新がどうのこうのって話が出て、それはもう当然、その大阪万博の現状を見れば、うん、あれなんかも本当、先のこと何も考えずに、とりあえず、やっとけと。うん、あのね、もう京急のいっとけダイヤと違うんですからね、ともやっとけ、もうともできるとこからやっていこうみたいな。そしたら途中からガスが噴き出してドカンとなったりするわけでしょ。 でそれの映像をこうツイートしちゃったりして揉める議員が出たりするわけですよね。
だからね、思うんですけど、はい、あれだから結局万博ね、はい、反対してる人がどんどん上げてるわけじゃないですか、うん、これまたおかしな話で、うん、ほんまに反対してるんやったら、うん、もうなんかほっとけばいいじゃないですか、うん、思うんですよ。その結局なんか危ないですよだったりとか、改善を求めるってことは、それはもう安全に万博をしてくださいねってことを容認するようにしか自分は見えなくて、うん、でむしろ賛成してる人がもうちゃんとやれよと、あんだけ票入れたんやから、ちゃんと安全な万博しろよっていうような、むしろ賛成派がこういう声を上げなきゃいけないっていうのが、
私は、ね、この万博に関してはやっぱりちょっと見てみたいっていうのがあって、でおそらくそのガスが噴き出して、お客さんがいっぱいいるところでドカーンってなって、そこが火の海になって、もうえらいことになるだろうなっていうのをもう楽しみで楽しみで本当にもう本当にね、何が起きるんだろうっていう、
怖い怖い、
もう もうだからその前島君が今言ったのはなんとなくうなずけるのは、その今ね反対がそれをこう問題提起して、それをこう形ばかり善処してねやっていって、それでなんかこうやるじゃないですか。でもやっぱりあの人たち中途半端だから、きっとまたどっかからか吹き出してドカーンってなって、でまた人がこう火に包まれてフフフフフフっていう風になるんではないかっていう風に、楽しみですね。
ほんまにね、
で平上優子さんが言ってました。
あのこういう価値のないものって、反対するんじゃなくて、本当に無関心っていうのがほんまに価値のないものだと思ってて、はい、例えばその辺のなんかその地域のねイベントだったりとかって、小さなね例えば商店街のイベントだったりとかって、はい、いやありますよ、価値ありますよ、でも大きなテレビ局とか来ないじゃないですか、めったに、
うん、
それでも万博は取材行くわけじゃないですか、
はい、
それってじゃあ結局取材に行きたいと思わせるだけの価値が残念ながら万博の方があるってことですよ。
あ、それはちょっと違うな。
それ
はね、万博のに価値があるっていうのは、まあそうバリューとしてはそれはちっちゃなそこらの町のね、
取材行きたいと思わせるってこと
は違う。その前の段階があって、
はい、
取材に行く人たちってのはそこに利害関係があるわけ、
はい、
でその万博からその民間放送にはものすごい金が流れるわけ、うんうん、広告料が、はい、だから取材に行かなきゃいけなくなるわけ、
はい、
そう、じゃあ NHK は関係ないでしょっていうふうに言うおっしゃる方いるんだけど、これも違うんです、うん、NHK の外郭団体がいろいろあって、はい、そこが映像制作だとか、はい、あるいはイベント制作だとかいろんなことを受け負うんです。だから民放と NHK は同じ土俵にいる、うん、で必ず金が動く、はい、その金が動いてる以上は取材に行けない、
うん、
で好意的に伝えろっていうことになる、う
ん、だからじゃあ好意的に伝えるのはいいんですけど、うん、その批判的に伝えるために行きたいって思うのは、うん、でもなんか違うなと思ってて、
まあでも事件とか事故が起きたら取材には行くわね、それはね、でも、むしろ今行かないのがちょっと、だって爆発も最初はまともに報道してなかったわけだから、うん、それも気持ちの悪い話で、ま
あ、それはだからほんまにそのメディアとして の、はい、報道のその機能っていうのがほんまに失われてるなとは思うんですけど、
でも最近はさすがにこれもうやっぱひいき目に見てもやべえなとみんな思い始めてるから、
だからテレビ局も、
うん、じゃあ今のうちにちゃんとやばいってこと言っとかないと後でこっち側も叩かれると思ってから今保険を今打ち始めてるなっていう気がする。
だからね、賛成派の人からしてもまた万博始まる前じゃないですか、うん、始まる前だからこそちゃんとその声上げとけば、うん、ちょっとばかりねマシになるんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。起きたその始まった後に言うんじゃなくてね、
うん、
やる前からいいやと、危ないことはと。でも結局賛成派の人ってそれ言わないじゃないですか、
うん、
危ないって分かっててもだんまりして結局なんかどっかの代表と変わんないわけですよ、共同代表と。
まあともかく、はい、この万博にはですね、これはその最先端の何か技術を学ぶとかそういったものじゃなくて、これほど面白い絶叫マシンはないっていうのを私は位置づけてまして、いつどこで何が起きるかわからないというその、まあ、アトラクションとしては最高の出し物ですね。
絶叫マシンは絶対に命の保証があるんですよ。
いや
ないですから
こう。だから最高なんじゃない。もう本当の意味でのサバイバルをこう体験することができる、もう逃げ道が一本しかないとかね。そこがもう塞がれて火の海になったらどうするんだ。そこになんか残部と波が来たりとか、もうすごいですよ。もうなんか。きっと何か起きるだろうと思って私は本当楽しみで楽しみでっていうそんな、本当に木田さんも同じですよね。
何がですか。
いや聞いてなかった。
いやこうそういう阿鼻叫喚の一地獄が夢島で展開されるかと思うと楽しみですよね。
いや楽しみではないです
か。いやいや、まあね、例えば今ほらそれこそ片野市の市長さんがね、そのやっていろいろやってますけどね、元維新で、やっぱこうあれですかね、あの人は維新脱獄同盟の方なんですかね。
だから貝塚市議の伊豆原さんだったりとかも、はい、今1位でトップ当選
だから、やっぱり今一番やっぱりいいのは正しいのはみんな脱獄同盟だね、
うん、やっぱりなんかね
今令和脱獄同盟とか維新脱獄同盟がやっぱ優れてる気がしてきたね。
いや結局その、はい、 脱獄して、できて自分の言いたいことを言って、で、結局、結果として、こういうふうに注目されたりするわけじゃないですか。うん、やっぱりこの、何なんですかね、本来であれば、中におるときに、自浄作用がほんまにある組織であれば、うん、離党とかしなくても、はい、普通に、微調整してね、はい、上に飛べるわけですよ。はい、けど結局それを弾圧するだったりとか好きなこと言えないだったりとか、うん、行ったとしてもまた聞いてもらえないだったりとか、
うん、西中島ですね、
どことは言わないですけどどことは言わないですけど、その結構、多分組織としては結構いろいろあると思うんですよ、うん、それは右も左もね、はい、だからそういうところって結局はそこで打ち止まりなんじゃないかなって思うわけですよね、うんうん、例えば自民党だったりとかって中で何言ってもいいわけじゃないですか。もちろんそれが形になるかならないかは別としてね、けどそこまでの自由っていうのは自民党は最低限保障されてて、じゃあ自分がね太田とかどうやったかというと、それは保障されていないわけですよ。
西中島ですね、
ってことは言わないですけどね自分感じたそのあれですよ、向こうの組織の人はいや保障してるって言うかもしれないですけど、自分は保障されていないと思ったんで、
西中島が
だから結局そういうある意味のね、いい意味の
第
二の
西中島のイメージがすげえ悪い
から、そう悪なんである意味ね、だから本当にいい意味での前の第二の自民党っていうのは絶対必要なわけですよ、うん、それがない限りは多分政権交代仮にしても多分3年で奪還されると思います、うん、はい、
まあというね、政治の話はまた後でさせていただこうと思ってますが一旦 CM に行きまして、この後はちょっと地震の話をちょっと長めにやっていこうかなと思っております。はい、一旦 CM です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。